Last week, we finished our overview of the Ten Commandments, focusing on the last six commandments, which Jesus summarizes in the words, love your neighbor as yourself.
先週は10回を一通り見て、特に最後の6つの戒め、イエスが自分を愛するように隣人も愛しなさい、隣人を愛しなさいとまとめられた部分を取り上げてまいりました。
Today, in our passage that will stretch from Exodus chapter 21 verse 1 to chapter 23 verse 9, we're going to see more detailed instructions that unfold from those six commandments regarding our treatment of others and actually show how we're supposed to treat others in specific situations.
今日読む出エジプト記21章1節から23章9節では、その6つの戒めをさらに細かく掘り下げ、人との関わりの中でどのように行動すべきか、具体的な場面でどのように相手を扱うべきかについて詳しい教えを見てまいります。
And right away, as chapter 21 begins, we're told how to respond to treat a specific group of people, slaves.
そして21章が始まるとすぐ、ある特定の人々、奴隷をどのように扱うかについて語られています。
Now, the Old Testament and the New Testament,We're dealing with different time periods from us, where different social structures were in place, many of which, of course, we may now look at, we do now look at as wrong and immoral.
旧約聖書も新約聖書も私たちとは異なる時代、つまり私たちから見れば、間違っていて不道徳だと思えるような社会制度、社会構造を前提に書かれています。
But let's read this passage starting in verses 1 through 6 of chapter 21 and then discuss it in light of scripture.
まずは21章1節から6節を読み、聖書の教え全体に照らして考えてまいりましょう。
Chapter 21 begins with verse 1. Now these are the rules that you shall set before them.When you buy a Hebrew slave, he shall serve 6 years, and in the seventh he shall go out free for nothing. If he comes in single, he shall go out single. If he comes in married, then his wife shall go out with him. If his master gives him a wife, and she bears him sons or daughters, the wife and her children shall be her master's, and he shall go out alone. But if the slave plainly says, I love my master, my wife, and my children,I will not go out free. Then his master shall bring him to God, and he shall bring him to the door of the doorpost, and his master shall bore his ear through with an awl, and he shall be his slave forever.
出エジプト記21章1節から。これらはあなたが彼らの前に置くべき定めである。あなたがヘブル人の男奴隷を買う場合、その人は6年間使えなければならない。しかし7年目には自由の身として無償で去ることができる。彼が独身できたなら独身で去る。彼に妻があればその妻は彼と共に去る。彼の主人が彼に妻を与えて、その妻が彼に息子あるいは娘を産んでいたなら、その妻とその子供たちは主人のものとなり、彼は一人で去らなければならない。しかし、もしもその奴隷が、私はご主人様と私の妻と子供たちを愛しています。自由の身となって去りたくはありませんと明言するようなことがあるなら、その主人は彼を神のもとに連れて行く。それから戸または門中のところに連れて行き、霧で彼の耳を差し通す。彼はいつまでも主人に仕えることができる。
Now, you need to understand the slavery described in the Bible is very different from the slavery of the American South.Or Europe, or even really early Japan.
聖書に出てくる奴隷制度は、アメリカの南部やヨーロッパ、あるいは日本の非常に古い時代にあった奴隷制度とはかなり違った制度でした。
It was often voluntary. It was aimed at keeping families together, and it even allowed a slave to remain permanently with the master's family through this ceremony of ear piercing.
多くの場合、それは自発的なもので、家族が離れ離れにならないようにする仕組みもありました。さらに、耳に穴を開ける儀式を通じて、奴隷が主人及び家族と共に永久に暮らす、こともできるような仕組みがありました。
Most importantly, the law required release after 6 years, reflecting this Sabbath rhythm that we see in throughout the Mosaic law.
特に大切なのは、6年経ったら解放しなければならないと律法が定めていた点で、これはモーセの律法全体に流れる安息日のリズムを反映しています。
And yet, as the passage continues with instructions about female slaves, we find parts that I'm sure will challenge our modern conscience even more.
とはいえ、この箇所に続く女奴隷についての規定は、私たちの現代的な感覚をさらに強く揺さぶる部分になります。
The Bible continues in verse 7, when a man sells his daughter as a slave, she shall not go out as the male slaves do. If she does not please her master who has designated her for himself, then he shall let her be redeemed. He shall have no right to sell her to a foreign people, since he has broken faith with her. If he designates her for his son, he shall deal with her as a daughter. If he takes another wife to himself, he shall not diminish her food, her clothing, or her marital rights. And if he does not do these three things for her, she shall go out for nothing with payment, without payment of money.
7節から、7節、人が娘を女奴隷として売るような場合、その女奴隷は男奴隷が去る場合のように去ってはならない。彼女を自分のものと定めた主人が彼女を気に入らなくなった場合は、その主人は彼女が贖い出されるように贖い出されるようにしなければならない。主人が彼女を裏切ったのだから、異国の民に売る権利はない。その主人が彼女を自分の息子のものと定めるなら、彼女を自分の娘のように扱わなければならない。その主人が別の女を妻にするなら、妻とするなら、先の女への食べ物、衣服、夫婦の務めを減らしてはならない。もしこれらの三つのことを彼女に行わないならば、ないなら、彼女は金を払わないで無償で出ていくことができる。
Now, in these verses, what we see happening is that some fathers would actually sell their daughters as bond servants in order to secure usually a better marriage than what their income would have been able to purchase in some ways or set up for their daughters.
この箇所からわかることは、この時代、父親が娘を奴隷として売ることがあったという点です。それはしばしば娘に良い結婚の道を開くためでした。
And the law gives two possibilities in this situation. Either she could become the master's wife, or she could marry the master's son.
律法は二つの可能性を示しています。娘が主人の妻になるのか、あるいは主人の息子と結婚するかです。
Either way, in either scenario, she had protections within the law of God.
いずれの場合でも彼女には神の律法の中で一定の保障がありました。
She could expect marriage, fair treatment, or the right to leave without paying for her freedom, and even some commentators feel like there's a compensation that would have been given her for her time in that relationship.
ここには結婚の約束、公平な扱いという保障があり、あるいは何らかの保障を受けて自由になる権利が与えられていました。
Now, can I be honest here? God doesn't outright condemn slavery here. I kind of wish he did. It'd make it easier.
神はここで奴隷制度そのものを直接否定はしていません。正直に言えば、そうしてほしかったと思うところです。
Instead, what God does is he sets rules around a practice that was very common in ancient society. And what he does with these rules is then he shapes it more like servanthood than the slavery we know from our modern history.
けれども神は当時のどの社会にもあったこの奴隷制度という慣習に規則を与え、それを私たちが現代知っているような奴隷制度というよりはむしろしもべの立場に近いものとして整えていかれました。
And those safeguards kept it from becoming what we saw in America or what we saw in Europe, which was based on race for the most part and had no protections in many cases from the law.
こうした決まり、保障があったからこそ、アメリカやヨーロッパで見られた人種差別に根ざし、何の保障もない奴隷制度とは全く異なる制度となっていきました。
Now, of course, it is right, and there's a biblical case to be made to rightly condemn slavery today as a violation of God's image. But we should see that Scripture actually uses this imagery.To describe our relationship to Jesus Christ.
今日の私たちは神の形に似せて作られた人間の尊厳を損なうものとして奴隷制度を当然退けます。しかし同時に聖書はこのここで書かれた奴隷、しもべというイメージを私たちとキリストとの関係を表すために用いてもいます。
Ephesians chapter 6 verse 6 says,It calls us bond servants of Christ, doing the will of God from the heart.
エペソ人への手紙6章6節には、ご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行いと述べられています。
That word bond servant there in Ephesians is the word for slave, doulos.
ここでこのエペソ人への手紙6章6節で書かれているシモベ、ボンドサーバントと英語では言いますが、という言葉はもともと奴隷を指した言葉です。
And like the slave who chose to stay with his master forever, we too say or should say, I love my master. I will not go free. I will not go my own way.
そして自分の主人と共に生きることをずっと生きることを選んだ奴隷のように私たちもこう告白すべきなのです。私はご主人様を愛しています。自由の身となって去りたくはありません。
And why would we say this? Why would that be our relationship to Christ?
なぜ私たちはこのように告白すべきなのでしょうか。なぜしもべという関係が私たちのキリストとの関係を示すものなのでしょうか。
Because Jesus himself took the form of a servant, literally again the word for slave, when he came to save us.
それはイエスご自身が私たちを救うために来られた時、しもべ、文字通り奴隷の姿を取ってくださったからです。
Philippians chapter 2 verse 7 tells us that Jesus, he emptied himself.By taking the form of a servant, that's the word for slave, being born in the likeness of men.
ピリピ人への手紙2章7節には、ご自分を虚しくしてしもべ、奴隷の姿を取り、人間と同じようになられましたと書かれている通りです。
Jesus was willing to become like a slave. He was willing to be hung on a cross.So that you and I could become slaves of Christ who serve him out of love for what he did to redeem us and to bring us to salvation.
イエスはまさに奴隷のようになることを選び、十字架にかけられることまで受け入れてくださいました。これは私たちが贖いと救いを与えてくださったその愛ゆえにキリストのしもべとされ喜んで使えるもの奴隷となるためでした。
And that relationship with God, it then changes how we treat others.
そして神とのこの関係は私たちの人との関わり方そのものも変えていきます。
It even changes how we respond when humans are injured by other humans.
例えば人が人を傷つけてしまった時にどう向き合うかということにこれは現れていきます。
This is what we see in verses 12 through 32 of Exodus 21.
これが出エジプト記21章12節から32節に書かれています。
The main idea when you read those verses is that injuring someone else requires restitution, and that restitution is determined by the severity of the harm and the intent as to why that harm actually happened.
ここでの大きなポイントは、人が傷つけた場合には、償いが求められるということ。また、その償いはどのような被害が生じたのか、それがどういう意図で起きたかによって決まるという点です。
Now, the intent could be to kill a person, as verse 12 says, whoever strikes a man so that he dies shall be put to death.
例えば、12節にはこうあります。人を撃って死なせた者は必ず殺されなければならない。つまり殺す意図があった場合には死刑が科せられるのです。
That intent of murder brings the death penalty.
つまり殺す意図があった場合には死刑が科せられるので、その意図によって死刑にされるのです。
But God is a just God. And if there is no intentionality,The consequences are different.
ただし神は正しいお方なので意図的でなければその殺す意図がなければ扱いは別になります。
Verse 13 says, But if he did not lie in wait for him, but God let him fall into his hand, then I will appoint for you a place to which he may flee. But if a man willfully attacks another to kill him by cunning,You shall take him from my altar that he may die.
13節からを見ていきましょう。ただし彼に殺意がなく、神が御手によってことを起こされた場合、私はあなたに彼が逃れることができる場所を指定する。しかし人が隣人に対して不遜に振る舞い、策略を巡らして殺した場合には、この者を私の祭壇のところからであっても連れ出して殺さなければならない。
Eventually, we would read about in the Old Testament, cities of refuge that would be set up, that would protect someone who had killed another person.Until a judge determined their guilt or their innocence.
後の聖書箇所に逃れるところ場所が設けられ、人を殺してしまった場合、裁きによって有罪か無罪かが決まるまでそこに留まることができるということが書かれております。
For murder, that person would still be sentenced to death. But if the death was accidental,It says here, God allowed it to happen. Then he would be protected from any negative outcome as long as he stayed in that city.
もちろん殺人であれば、有罪で殺人であれば死刑となりますが、事故であった場合、すなわちここで神の御手によってことを起こされた場合と書かれていますが、その人はその場所に留まっている限り報復を受けること、負の影響を受けることはありませんでした。
Striking or hitting your parents, cursing your parents, and actually kidnapping someone specifically to sell them into slavery.Would bring the death penalty according to this passage.
また父母を打つこと、父母を呪うこと、人をさらって奴隷にして売ることも死刑に値するとこの箇所では書かれております。
Clearly, the fifth commandment to honor parents, it's a pretty serious matter to God.
つまり父母を敬えという第五の戒めは神にとって非常に重要であったことがわかります。
There are actually more restrictions on how you treat slaves and accountability before God if you were to kill a slave.
奴隷の扱いについてもさらに制限が設けられ、もし奴隷を殺せば神の前で責任を問われることになります。
Again, that's very different than any example of modern slavery that did exist or even today that does exist in many areas of the world and other countries at that time, even around the nation of Israel.
これもまた近代の奴隷制度や今も続く奴隷制度や、当時のイスラエル周辺の国々のにあった奴隷制度とは大きく異なっている点です。
The Bible tells us in this passage too, if men fight, as you know, some men get in fights, but no one is killed, they're only badly injured, there's no murder charge.But the Bible says he shall pay for the loss of his time and his medical care. Verse 19.
もし、さらに、もし人と人が争って誰も死なずに大怪我を負っただけの場合には殺人罪にはもちろんなりませんが、19節にはただ彼が休んでいた分を弁償し彼が完全に治るようにしてやらなければならないと書かれています。
Clearly, we're not having time to read all these passages, but it tells us if a man hits a pregnant woman accidentally, even if there was no harm, the husband has the right to impose a fine on the man. But if there's harm to the baby or to the mother, then verse 23 says, you shall pay life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound, stripe.For stripe.
もちろんここで全てを読んでいる時間はありませんが、もし男が誤って妊婦を打ってしまった場合、たとえ被害がなかったとしても夫には罰金を科すことができると書かれております。また母体や胎児に害があったなら、23節から24節には次のように記されています。しかし重大な障害があれば、命には命を、目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を、やけどにはやけどを、傷には傷を、打ち傷には打ち傷を持って償わなければならない。
And even for slaves, again, if someone caused injury or blindness in one of their eyes, or even if they knocked out a tooth, then that slave would be set free in verses 26. And 27.
そして奴隷についても、もし誰かがその目を傷つけて失明させたり歯を折ったりしたなら、その奴隷は自由になることが26節から27節には書かれています。
Verses 28 through 32 Even address when an animal you own kills someone or injures someone.
さらに28節から32節では、自分の所有する家畜が人を殺したり傷つけたりした場合についても触れられています。
And again, the harshest death penalty is assigned if the owner has kept an animal alive that has a known history of killing humans. That would bring the death penalty.
もし、その家畜が人を殺したことがある危険なものと分かっていながら生かしていた場合には、最も重い刑である死刑がその持ち主に課せられます。
But if it happens, there's no history, then financial restitution has to be made, but the owner does not pay with his life.
しかし、そうした過去がなく、前例がなく、たまたま起きたことであれば、金銭的な償いを持ち主は求められますが、命をもって償うことはありませんでした。
So, our responsibility is clear. If we have liability in injuring another person. But how do we respond when we damage or take another person's property? Not their life, not their health.But simply things they own.
これまで見た箇所から、人を傷つけてしまった場合、命を奪った場合にどのように対応すべきかが明らかになりましたが、それでは人の命や健康ではなく、人の持ち物、財産を壊したり奪ってしまった場合はどのように対応すべきなのでしょうか。
That's what Exodus 21 verse 33 through 22 verse 14, that's what this is dealing with.
これが出エジプト記21章33節から22章14節までに14節に書かれています。
We see that restitution is required, but in the case of property, you're never going to pay with your life.
そこではやはり償いが求められることが示されていますが、財産に関しては命で償うことはありません。
Even if someone intentionally steals, we see that the penalty is high levels of restitution.
けれども、だからといって軽く見てよいというわけではなく、もし人が意図的に盗みを働いた場合には非常に高いレベルの償いが求められるのです。
Exodus 22:1 says that he, that's the person who stole, shall repay five oxen for an ox and four sheep for a sheep, if the animal he stole is now found dead.
22章1節には次のように書かれています。牛1頭を牛5頭で、羊1匹を羊4匹で償わなければならない。これは盗んだ家畜がすでに死んでしまっていた場合の話です。
Even for an animal found alive, verse 4 says if you stole that animal, now you're going to pay double what the animal's worth.
また、生きている家畜が見つかった場合は、4節にそれを2倍にして償わなければならないとあります。
There's instructions about paying restitution if your animal eats another person's crops.And paying restitution if a fire that you started burns a neighbor's field.
また、自分の家畜が他人の畑の作物を食べてしまった場合や、自分が起こした火が隣人の畑を焼いてしまった場合についても、償いの方法が示されています。
But what about where the guilty party isn't clear?
では、犯人がはっきりしない場合はどうでしょうか。
Verse 9 says, The case of both parties shall come before God. The one whom God condemns shall pay double to his neighbor.
9節には次のように書かれています。その双方の言い分を神の前に持ち出さなければならない。そして神が有罪と宣告した者は、それを2倍にして相手に償わなければならない。
Now, as these rules continue to develop,Through the next several books of the Bible, we'll see that priests are given a way to determine God's will in a matter.
これらの規定、決まり事がさらに聖書を進んでいくと細かく示されていますが、祭司たちが神の御心を判断する方法についても与えられていることが後の聖書箇所でわかります。
There are some situations spelled out in this passage that are dealt with by making an oath to God that it was not your fault that an animal died, but they would still require restitution to be made unless you had paid a rental fee to the owner for that animal while you used it.
家畜の死について、確かに自分に責任がないと神の前で誓う場合もありますが、その場合においても持ち主にその、家畜を借りた間の貸賃が払われていない限り、やはり償いが求められました。
It's interesting that even with a thief, if we drop back to Exodus 22 verses 2 through 3, we see that as a homeowner, our response, even to a thief,has to fit the crime being committed.
盗みに関しても出エジプト記22章2節から3節に戻ってみると、家の主人がどのように対応するのかというのは、家の主人の対応は罪に見合ったものではな、見合ったものでなければならないことが示されています。
Verses 2 through 3 say, if a thief is found breaking in and is struck so that he dies,There shall be no blood guilt for him. But if the sun has risen on him, there shall be blood guilt for him.
22章2節から3節には次のように書かれています。もし盗人が抜け穴を掘って押し入るところを見つけられ、撃たれて死んだなら、撃った者に血の責任はない。3節、もし日が昇っていれば、血の責任は撃った者にある。
So, if a thief even breaks into my house at night, and in protecting my family, I kill the intruder, God says you're not guilty of that death.
つまりここで述べられているのは、夜泥棒が入ってきて家族を守るために侵入者を殺しても、その家の持ち主は有罪とはされないということです。
I was going to say something about being American with a gun, but I'm not going to do it. But if it's during the day when there are more opportunities for witnesses, or even during the day you now have an opportunity to maybe see the intent of the person committing the crime, I can actually be held accountable for his death if I cause it, even if he's committing a crime against my property.
ここで、アメリカにおける銃所有について話そうと思っていましたが、それはやめます。しかし、昼間のように目撃者が出やすく、犯行の意図も見極めやすい状況では、たとえ相手が侵入してきて罪を犯していたとしても、その罪を招いた責任を、家の主人が問われることがあります。
I do not get to just take the law.Into my own hands and to administer the death penalty for a crime that may involve property but does not involve the life or health of a human being made in God's image.
つまり自分の手で勝手に法を執行してよいというわけではなく、財産に関わる犯罪であっても、人に勝手に死刑を与えることは許されない。特に命に関わる罪でない限り、勝手に死刑を与えることは許されないということなのです。
The final section in this passage dealing with how we treat others turns the attention from things done between people that have to be dealt with according to, and it moves to rules about then how a godly society practices justice.
最後の部分では人と人との間で起きる出来事への対応から神に従う社会がどのように正義を実践すべきかという方向に焦点が移ります。
This is more about how Israel was expected to respond as a society to various sins that members of that society would commit.And then how society should treat those who are on the edges and even outside of Israelite society.
ここではイスラエルが社会として様々な罪にどう向き合うべきか、また共同体の周辺にいる人、周辺にいる人々やイスラエルの外にいる人々をどう扱うべきかについて語られています。
And one of the first things we see is that in God's economy,There is a consequence to immorality, to sexual activity outside of marriage.
神の秩序においては、不道徳、つまり結婚の外での性的関係には必ず報いがあります。
Exodus chapter 22 verse 16 says, If a man seduces a virgin who is not betrothed and lies with her, he shall give the bride price for her and make her his wife.If her father utterly refuses to give her to him, he shall pay money equal to the bride price for virgins.
出エジプト記22章16節から17節には次のように書かれております。人がまだ婚約していない処女を誘惑し、彼女と寝た場合、その人は必ず彼女の花嫁料を払って、彼女を自分の妻としなければならない。もしその父が彼女をその人に与えることを固く拒むなら、その人は処女の花嫁料に相当する銀を支払わなければならない。
So what he's saying here is if you sleep together, you either marry or you pay the money that you would pay to marry that woman.
ここで書かれているのは、二人が一緒に寝たなら、その女性を妻とするか、結婚の対価を支払わなければならないということです。
Sexual purity and marriage are important in God's social order.
神の秩序においては、性的純潔と結婚がとても大切にされています。
Some sins are so against God's character.That the penalty was actually death.
また神のご性質に真っ向から反する罪には死刑が定められていました。
Witchcraft, perverse sexual activity and idolatry are on that list in verses 18, 19, and 20.
22章18節から20節では魔術、盗作した性的行為、そして礼拝、偶像礼拝がその例として挙げられています。
Verses 21 through, verses 18 through 20 says, You shall not permit a sorceress to live. Whoever lies with an animal shall be put to death. Whoever sacrifices to any god other than the Lord alone shall be devoted to destruction.
18節から呪術を行う女は生かしておいてはならない、動物と寝る者は皆必ず殺されなければならない、ただ主一人の他に神々に生贄を捧げる者は聖絶されなければならない。
And then God addresses four specific groups in the rest of these verses.
そしてこの後の箇所では神は4つの特定のグループについて語られています。
The first is who I would call foreigners and outcasts.
まず最初のグループは私が外国人や社会のはみ出しと呼ぶ人々のことです。
Verses 21 through 22 say You shall not wrong a sojourner or oppress him, for you were sojourners in the land of Egypt.You shall not mistreat any widow or fatherless child.
21節から22節にはこのように書かれています。寄留者を苦しめてはならない。虐げてはならない。あなた方もエジプトの地で寄留の民だったからである。やもめ、みなしごはみな苦しめてはならない。
A sojourner, the word means it's a long-term foreign resident.It's like some of us who are in Japan with a, it's not a gaijin card. It's a, yeah, one of those cards, a residence card. And that has, some of us really understand what that is. That's what he's talking about here.
ちょうど今、日本に住んでいる私たちの一部、在留カードを持っている人たちがそうであるように、寄留者とは長期的にそこに住む外国人のことを指しています。
Foreigners, widows, orphans should not be mistreated. God's intention for Israel was to welcome anyone.Who would join in worshiping the true God.
聖書では外国人ややもめ、そして孤児は決して虐げてはならないと書かれています。神がイスラエルに望まれたのは、真の神を礼拝しようとする人を誰でも迎え入れることでした。
So an attitude of superiority or taking advantage of foreigners, that was against God's purpose.For his people.
ですから外国人に対して優越感を持ったり彼らを利用したりする態度は神の民に対する神のご計画に反するものなのです。
The punishment for mistreating foreigners, widows, orphans, it was severe.
外国人ややもめ、孤児を虐げることへの罪は非常に厳しいものでした。
Verses 23 through 24 tell us, if you do mistreat them and they cry out to me, I will surely hear their cry and my wrath will burn and I will kill you with the sword and your wives shall become widows and your children fatherless.
23節から24節にはこのように書かれています。もしもあなた方がその人たちを苦しめ、彼らが私に向かって切に叫ぶことがあれば、私は必ず彼らにの叫びを聞き入れる。そして私の怒りは燃え上がり、私の剣によってあなた方を殺す。あなた方の妻はやもめとなり、あなた方の子供はみなしごとなる。
The second category he deals with here would be the poor.
二つ目のグループは貧しい人々です。
The people were forbidden to take advantage of them by lending money at high interest rates.They couldn't even take a cloak, or which was a, kind of like an outer coat, for collateral on a loan that was made to them either.
人々は彼ら貧しい人々に高い利息でお金を貸して利益をむさぼることを禁じられていましたし、その借金の担保として上着や外套を取ることも許されていませんでした。
It was also forbidden to take advantage of the poor through the court systems.
また裁判の場で貧しい人を不当に扱うことも禁じられていました。
Along with this, we're told not to take or to give bribes, to not wrongly put poor people to death simply because they can't defend themselves.
さらに賄賂を受け取ったり渡したりすること、そして貧しい人を不当に死刑にすることも禁止されていました。
There's a lot in history to suggest that these things that have been commanded by God not to happen have happened many times over in many centuries and in many countries right up until our modern time.
歴史を振り返るとこのように聖書で禁止されていたことはさまざまな時代さまざまな国で現代に至るまで繰り返し行われてきたことがわかります。
Chapter 23 verse 6 summarizes what we see here when it says you shall not pervert the justice due to your poor in his lawsuit。
出エジプト記23章6節にはこれを次のようにまとめています。6節、訴訟においてあなたの貧しい者たちへの裁きを曲げてはならない。
In fact, chapter 23 begins with the requirement for honesty in all court proceedings and in fair treatment by the legal system.
実際23章はすべての裁判手続きにおいて正直であること、そして法の下で公平に扱うことを求めています。
The poor are not to be taken advantage of, but they're also not to just be given judgments in their favor just because you pity them and they're poor.
貧しい人が不当に扱われてはならないと述べられてきましたが、だからといって貧しいからという理由だけで同情から有利な判決を与えてもいけないのです。
Chapter 23, verses 2 through 3 say, You shall not fall in with the many to do evil, nor shall you bear witness in a lawsuit siding with the many so as to pervert justice, nor shall you be partial to a poor man in his lawsuit.
23章2節から3節には次のように書かれています。多数に従って悪の側に立ってはならない。訴訟において多数に従って道からそれねじ曲げた証言をしてはならない。また訴訟において弱い者を特に重んじてもいけない。
The third group addressed here are human rulers.
三つ目のグループとしてここで語られているのは人間の支配者たちです。
Verse 28 says, You shall not revile God nor curse a ruler of your people.
28節には次のように書かれています。神を罵ってはならない。またあなたの民の族長を呪ってはならない。
Our response to human rulers shows our response to God.
私たちが人間の支配者にどう応答するか、どのように対応するかは、実は神にどう応答しているのかを表し出しています。反映しています。
As this passage goes on, verse 29 shows how we should be treating God and therefore by extension, rulers.
29節では神をどのように敬うべきか、そしてその延長として支配者、人間の支配者たちをどのように扱うべきかが示されています。
Verse 29 says, You shall not delay to offer from the fullness of your harvest.And from the outflow of your presses, the firstborn of your sons you shall give to me.
29節、あなたの豊かな産物と溢れる酒の捧げ物を送らせてはならない。あなたの息子のうち長子は私に捧げなければならない。
To God, we give the first of what we make.
神は私たちが得たものの初物を捧げるように求めています。
And church, we need to hear this, that to hoard our money for ourselves is to actually steal from God himself.
そして、自分のために金をため込み、神に捧げないことは、神から盗むことになるのです。
And Jesus makes the connection for us that that on when Jesus talks about this, he makes this connection for us that we're required to then give the government the taxes that are required of us as well.
そしてイエスは神に捧げるものと同じく政府に納める税も納めなければならないと教えておられます。
Mark chapter 12 verse 17 says, render to Caesar, he's the government, render to Caesar the things that are Caesar's and to God the things that are God's.
マルコの福音書12章17節にはカエサル、つまり政府ですけれども、カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさいと書かれています。
While of course our submission to the government authorities, it is less than our ultimate submission to God, who says in verse 31, you shall be consecrated to me, we still have a responsibility to be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. That's from Romans chapter 13, verse 1.
もちろん私たちが政府の権威に従うことは必要ですが、最終的には神に従うことの方がもちろん上にあります。なぜなら神は31節であなた方は私にとって聖なるものでなければならないので、獣に噛み裂かれたものを食べ、ものの肉を食べてはならない。それは犬に与えられなければならないと書かれて、と言われているからです。それでも私たちにはこの世の権威に従う義務があります。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからです。ローマ人への手紙13章1節。
Finally, we see one additional group addressed, and that's actually our enemies.
最後にもう一つ語られているグループがあります。それは敵です。
Exodus chapter 23 verses 4 through 5 says, If you meet your enemy's ox,or his donkey going astray, you bring it back to him. If you see the donkey of one who hates you lying down under his burden, you shall refrain from leaving him with it. You shall rescue it with him. Oh, Sima said. Exodus 23, 4 through 5.
出エジプト記23章4節から5節には次のように書かれています。あなたの敵の牛やロバを迷っているのに出会ったんだ場合、あなたは必ずそれを彼のところに連れ戻されなければならない。あなたを憎んでいる者のロバが重い荷の下に下敷きになっているのを見た場合、それを見過ごしにせず、必ず彼と一緒に起こしてやらなければならない。
Even if our enemies deserve to be treated well, even our enemies deserve to be treated well when we have the opportunity to do that to them.
たとえ敵であっても、私たちに機会が与えられているとき、その敵に親切にすべきです。
And Jesus himself makes this point clear that loving our enemies actually shows the world that we are the people of God.
イエスもこの点をはっきりと示されており、敵を愛することによって私たちが神の民であることが明かしされるのだと教えておられます。
Matthew chapter 5 verses 44 through 45 says, But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven.
マタイによる福音書5章44節から45節には次のように書かれております。44、しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。天におられるあなた方の父の子供になるためです。
I know that this has been a quick trip through a lot of different details. So what's the point of this passage?For us today.
たくさんのことを、詳細を今日はたくさん語りましたが、この箇所が今日の私たちに語っていることは何でしょうか?
is our ultimate hope as Christians in trying to bring about some sort of nation whose laws are going to mirror what we're reading about here in the Old Testament?
クリスチャンとしての最終的な望みは、旧約聖書の立法をそのまま実践するような国を作ることでしょうか？
No.
いいえ、そうではありません。
Even in places like the United States, where Christians have more influence, I believe from the Word of God, that should never be our main goal.
たとえアメリカのようにクリスチャンが比較的影響力を、強い影響力を持つ国であっても、これが、クリスチャンの国を作るということが第一の目標であってはならないのです。
As God's people, wherever we live, we, of course, we do what we can to vote, if we have that opportunity, to influence our government, our society through the lens of the Word of God. But church, our hope is not in a nationalistic Christianity.
もちろん私たちは神の民としてどこに住んでいても聖書的な視点から投票し、できる範囲で社会に影響を与えようとします。しかし私たちの希望はキリスト教に基づいた国家の建立にあるのではありません。
We have to remember that our calling is first and foremost to be God's people within the church.
私たちが忘れてはならないのは、私たちの召し、神から命令されていることというのは、何よりもまず教会の中で神の民となることであるという点です。
And what I mean by that is that we are the new covenant people of God. And we live within nations as the called out assembly of believers who, yes, we respect the government, but we are ultimately citizens of a different kingdom.
私たちは新しい契約に生きる神の民であり、この世の国々の中で暮らしながらも、召し出された信仰者の集まりとして歩んでいます。確かに私たちは政府を尊重しますが、最終的には別の御国の市民なのです。
Remember, the point of this covenant is seen in Exodus chapter 19, verse 6, where it says, "And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation."
この契約の核心は、出エジプト記19章6節に、あなた方は私にとっての祭司の王国、聖なる国民となると示されている通りなのです。
And as we have seen before, that never changes in the Word of God. That is always God's goal for His people.
そしてこれまでも見てきたように、これこそが常に神の民に対する神の目的なのです。
And so we're told in 1 Peter 2:9 that the church is a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness and into his marvelous light.
第一ペテロへの手紙2章9節では、教会についてこのように語られています。あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。
And therefore, no matter what government we live under, whether it's America or Japan or China or wherever you may be from, we present to the world a different nation with different values.
ですから私たちがどんな政府のもとに生きていようとも、日本であれ、米国であれ、中国であれ、世界に対しては私たちは異なる価値観を持つ別の国を示しているのです。
Within the church, we live out God's law in ways that the government never will or can or probably should.
教会の中では政府が決して実現できない形で私たちは立法を生きるのです。
Whatever policies of our government say about immigration, we as a church welcome the foreigner.
政府が移民についてどんな政策を作ったとしても、私たちは帰流者を歓迎します。
Whatever social welfare programs exist, we as a church still care for widows and orphans.
どんな社会保障制度があったとしても、私たちはやもやめや孤児を顧みます。
Whatever sins the government tolerates, we still call sin.What God calls sin.
政府がどのような罪を容認しても、私たちは神が罪と呼ぶものを罪と読みます。
And as Romans 13 reminds us, we remain subject to the governing authorities, and we submit to them, even when they don't acknowledge God.
ローマ人への手紙13章が思い出させてくれるように、私たちは神を認めない政府のもとであっても、人は皆、上に立つ権威に従うべきなのです。
But when people come into the church, into this church, they should see a people who are shaped by a covenant-keeping God, living for a different king.His son, Jesus Christ.
けれども人々が教会に来るとき、そこで目にするのは、契約を守られる神によって形づかれ、作られ、別の王、すなわち神の御子、イエス・キリストのために生きる民の姿なのです。
So we're not trying to recreate Israel, but we are trying to obey God's principles and how we treat each other in the body of Christ and those outside in the world around us.
私たちはイスラエルを再現することによって神の原則に従うのではなく、この教会において互いを、また外の世界において隣人をどう扱うかにおいて神の原則を示し、その原則に従おうとしているのです。
Let's pray.
祈りましょう。
Our Heavenly Father, God, I know that this has been a quick overview through a lot of different principles that you've given us. And Lord, I know that my words have failed to probably truly show the seriousness of how we treat others in your eyes. And Lord, I pray that whatever truth was shared, Lord, that it would open our eyes to the need for treating others with the love of Jesus Christ and with the principles that you have shown us in your word. Father, may we be people who are different than the world around us. May our values not be shaped by society, by government, but by Jesus Christ and Him alone. Lord, I pray that we would be subject to the government, but Lord, we would be also...a kingdom of priests and a holy nation living out a different set of principles and showing people a different and a better kingdom and country. Lord, I pray that if there's one person here today who is on the outside of that kingdom, they haven't responded to you in faith and repentance, that today would be the day of their salvation. Lord, I pray that they would see that in order to be a part of your kingdom, they must come to you through Jesus Christ. I pray that you would convict them of their sins and draw them to yourself. Father, may we as a church truly go out from this place each week on mission to show Jesus Christ to the world that you have placed us in. Father, we love you. May we show that love to others. We pray this in Christ's name. Amen.